信濃の国の住人安藤武者右宗、その頃当職の武者所でありけるが、何事ぞとて太刀を抜いて走り出たり、文学喜んでかかるところを切っては足刈りなんとや思いけん、太刀の峰を取り直し、文学が刀持ったる飼いなをしたたかに打つ。打たれてちっとひるむところに太刀を捨てて、得たりようとて組んだりけり、組まれながら文学安藤武者が右の飼いなをつく。疲れながら締めたりけり、互いに劣らぬ王子からなりければ、上になり下になり転びようところに、かしこ顔に上下寄って文学が働くところの上を合してんげり、されどもこれをことともせず、いよいよ悪行を方言す。門外へ引き抱いて町の下辺にたぶ、賜って引っ張る。引っ張られて立ちながら御所の方をにらまえ、大音上をあげて、方が起こそ下回ざらめ、これほど文学に辛い目を見せたまえつれば、思い知らせ申さんずる者を、三階は皆固くなり、王宮というとも、その難を逃るべからず、従前の定位に矛つとうとも、読みの旅にいでなんのちは、ごず、めずの攻めおば、免れたまわじ者を、と、踊り上がり、踊り上がりぞ申しける。この奉仕きっかいなり、とて、やがて極上せられけり。平家物語巻5、文学流されの2回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は後白河院の御所であった宝十字殿を訪れて、中庭へと押し入って大声で勧進帳を読み上げ、神護寺修復のための寄付を訴えた文学のエピソードをお送りしました。文学を追い出そうとした助行方眼は文学に烏帽子を取られて無様にも退散しました。今回取り上げる場面はその続きです。それでは本文を見ていきます。信濃の国の住人安藤武者右宗。信濃の国の住人安藤武者右宗は、その頃当職の武者所でありけるが、その頃現職の武者所に詰めていたものだったが、さて武者所には院の御所を守る武士たちの中から選ばれた者たちがいました。続きを見ていきます。何事ぞとて太刀を抜いて走り出たり、何事だと言って太刀を抜いて走り出てきた。さあ安藤右宗が騒ぎをして駆けつけてきました。文学喜んでかかるところを、文学が喜んで挑みかかってくるところを、切っては足刈りなんとや思いけん、右宗は切っては悪いだろうと思ったのか、太刀の峰を取り直し、文学が刀持ったる飼い直したたかに打つ。太刀の峰を持ち直して、文学が刀を持つ腕をしたたかに打った。さあむやみに殺生をせず、また院の御所を汚すことも避けてか、右宗はあえて文学を切らずに対処しています。打たれてちっとひるむところに太刀を捨てて、文学が打たれて少しひるんだところで右宗は太刀を捨てて、得たりようとて組んだりけり、してやったぞと組み合った。さあここからは両者密着しての戦いです。組まれながら文学安藤武者が右の飼いなをつく。組まれながら文学は安藤右宗の右腕をついた。疲れながら締めたりけり、右宗は腕を疲れながらも文学を締めつけた。互いに劣らぬ王子からなりければ、上になり下になり転びようところに、互いに劣らない怪力だったので、上になったり下になったりしながら転び合ったところに、さあ両者譲らぬ戦いです。ところが、端子顔に上下寄って、得意顔で院に仕える身分の高い者や低い者たちが寄ってきた。文学が働くところの上を合してんげり、文学の体の動く範囲を一通り打って痛めつけた。さあたくさんの者が加勢してきて、文学には不利な状況になってきました。ですが、されどもこれをこととせず、いよいよ悪行を方言す。しかしながら文学はこれをものともせず、ますます悪口を言い放った。さあこんなことでは屈しない文学です。そんな不屈の文学ですが、たった一人の戦いはあまりにも過酷でした。続きを見ていきます。門外へ引き抱いて町の下辺にたぶ、右宗は文学を門の外へ引き出して、検非市長の下級の役人に引き渡した。そうとうとう取り押さえられてしまった文学です。文学が連れて行かれます。賜って引っ張る、 しもべは文学を引き渡されて連行していく。引っ張られて立ちながら御所の方をにらまえ、大音場を開けて、文学は連行されながら立ったまま御所の方をにらんで、大声を開けて。文学のセリフです。方が起こそ下回ざらめ。寄進をなさらないのはともかくとして。これほど文学に辛い目を見せたまえつれば、思い知らせ申さんずる者を、これほどに私文学をひどい目に合わせなさったからには、思い知らせ申し上げることになるだろうに。さあ、文学が後白河院に向かって辛辣な言葉を浴びせていきます。三階は皆固くなり、この世界はすべて火事にあった家のようなものだ。さて、これは法華経にある言葉で、この世を三つの世界に分けて考えて、物質的世界を色界、欲望の盛んな世界を欲界、精神的世界を無色界として、その三つのどれもが煩悩と苦しみに満ちていると考える言葉です。続きを見ていきます。王宮というとも、その難を逃るべからず。王宮にいたとしても、その苦難を逃れることはできない。従前の帝に祠等とも。帝の位にいて、誇らしそうにしていても。ちなみに、従前というのは、前世で仏教で定める十個の悪を行わなかったことで、現世に帝になったという考えに基づいた表現です。続きを見ていきます。黄泉の旅にいでなんのちは、ごず、めずの攻めをば、免れたまわじものを、と。死後の旅に出た後は、地獄の獄卒たちの攻めからは逃れられないだろうに。踊り上がり、踊り上がりぞ申しける。踊り上がるようにして、怒りをあらわにしながら、文学は申した。さあ、この発言は後白河院に向かって、このまま地獄に落ちろ、と言っているようなものです。この奉仕きっかいなり、とて、やがて獄場をせられけり。この奉仕はけしからんやつだ、ということで、文学はそのまま投獄されてしまった。さて、その後しばらく経って恩赦があった関係で一旦文学は釈放されますが、また勧進帳を持ってあちこちで寄付を募る活動を再開し、世の乱れを嘆き、このままではみんな滅んでしまうと説いて回った文学は、とうとう都から追放されて伊豆へと流されることになります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。信濃の国の住人、安藤武者右宗。その頃、当職の武者どころでありけるが、何事ぞ、とて、太刀を抜いて走り出たり、文学、喜んでかかるところを、切っては足狩りなんとや思いけん、太刀の峰を取り直し、文学が刀持ったる飼い名をしたたかに打つ。打たれてちっとひるむところに、太刀を捨てて、得たりをとて、組んだりけり。組まれながら文学、安藤武者が右の飼い名をつく。疲れながら締めたりけり、互いに劣らぬ王子からなりければ、上になり、下になり、転びようところに、かしこ顔に、かみしもよって、文学が働くところの上合してんげり。されども、これをことともせず、いよいよ悪行、方言す。門外へ引き抱いて、蝶のしもべにたぶ。賜って引っ張る。引っ張られて、立ちながら御所の方をにらまえ、大音場を上げて、方が起こそ、下回ざらめ。これほど文学に辛い目を見せたまいつれば、思い知らせ申さんずる者を、三階は皆固くなり、王宮というとも、その難を逃るべからず、従前の帝に祠等とも、黄泉の旅にいでなんのちは、ごず、めずの攻めをば、免れたまわじ者を、と、踊り上がり踊り上がりぞ申しける。この奉仕、きっかいなり、とて、やがて獄場せられけり。本日の授業はここまでになります。